スクラーレを加え続けダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダヤ側の骨の中に王に毒やかしのできる一人の男を見つけました。それで王はペルテシャツアールという名のダニエルに言った。あなたは私が見ているのと、その毒やかしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王は求められる秘密は、死や呪文し、呪法し、星占いも王に示すことができません。決して秘密を表す一人の神がおられ、この方が我の日に起こることを寝深で寝ざる王に示されたのです。あなたの夢と寝床ではあなたの王に浮かんだ幻はこれです。王様はあなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたが教えになれたのです。ね、黙示録をですね、今読んだダニエルの2章ですね。で、黙示録セミナーなんですけども、今日は、今、9月27日の午後ですね。で、黙示録なんですけども、ダニエル書を読んで、そしてこのセミナーの方向とかですね、こんな風な方向で解説していきたいというようなことを言いたいと思います。で、セミナーですので、どうぞ気楽に聞いてください。で、集会室で基本的には他の時は持ってますけども、お茶でも飲んでいただいてもいいかと思います。で、時間、ある程度時間喋るつもりなので、リラックスして聞いてください。できれば居眠りは、起きてる人を聞いていただきたいと思います。で、このダニエル書をわざわざ読んだ意味合いはですね、で、この箇所は皆さんもよくご存知だと思うんですけども、このダニエル2章で出てきた夢っていうのはですね、今の、時代と関係があります。このまさにこのネブカデネザルの王の 見た夢の4番目の鉄の国っていうのはですね、まさに今の時代、世の前の時代ですね、あらゆる国を破壊する国として、まあ私の理解はもう既に出現していると思うんですけども、で、ここで言ってることで、ダニエル書は昔の書ではありますけども、当然世の前と関係あるんですね。で、この、箇所で言ってる一つの、明らかなメッセージはですね、神が正しい世の終わりのことを、啓示目視として開いたの。だけど、解き明かしを、バビロンの知者は誰も解き明かしをすることができなかったっていうのが明確なメッセージなんですね。まあ、でもダニエルはできたということです。でもダニエルはバビロン人ではないんですね。明らかに言ってることは、で、解き明かしっていうのは、言葉の言い方で、これ解釈ってことは同じことなんです。英語でインタープリテーションって言うんです。これ、解釈ってよく言うんですけども、要は、神は、黙示録とかダニエル書を通して、世の終わりを明確に語ってるけども、問題は、解釈がちゃんとできないぞという問題なんですね。で、これはダニエル時代はダメでしたねと。だからみんな、バビロンの使者はろくでもないと。でも今の我々はそうでないと言う人いるかもしれませんが、そんなことはありません。これは予言でもあってですね、かつてのことは今は再現するんです。世の終わりにも再度繰り返される。だからわざわざ公開されるというふうに理解するのが正しいと思います。で、何を言うとしているかというと、皆さんもキリスト教書店とか行くとですね、黙示録とかでね、いろんな解説書出てると思うんですけども、それはみんな間違って、うちのところでは、ね、正しいとは言いませんけども、言いませんけども、しかし、明らかに、聖書が語っていることは、いろんな、これはバビロンの使者とか学者とかですね、または補修がないとか、呪文師とか、いろいろ出てくるんですけど、でも誰も解き明かすことができなかった、別の言葉で言うと、解釈はちゃんとできなかったというのが、神からのメッセージなんですね。これしかも歴史が現実であります。このバビロンのダニエルって現実にいた人ですし、また、バビロンのネブカデネザーって歴史に、実際に実在した人なんですね。で、ここからのメッセージをぜひ正しく読み取ってください。で、これ、最後繰り返されるということですね。で、問題は、バビロンの知者ということを通して語っていることですね。で、今の時代のバビロンは何かっていうのは、これも結論だけ言っちゃいますっていうのは、目標してみれば、今日明日しかないんで、ゆっくり解説してると、そこで終わっちゃう。ここの場合で、どっか結論、こうだっていう説明は言えることと言えないことありますけど、結論だけ言うと、バビロンは、今の現在のバビロンは、私の理解では、アメリカではないかと思います。で、今のキリスト教の現実をですね、正確とか、冷静に見るなら、キリスト教をリードしたら、明らかにアメリカなんですね。で、キリスト教会の牧師さんとかね、献身者とか、神学校で学ぶっていうと、気の利いた人はみんなアメリカ行って留学するっていう、そういう時代なんですね。で、こういう最新の神学版できたら、素晴らしいですね。ぜひ神学校で教えてくださいって、そういう話になってます。で、これは何かっていうとですね、もしアメリカがバビロンならですね、まあ絶対そうだったらいくらなんだ私は断言できないんですけども、こういう、アメリカ由来の神学、レフトビハインドなんかもそうだし、また、日本の、いろんなキリスト教書店とか、いろんな命の言葉とかで出てる、いろんな週末のなんとかいろんな解説とか、ほとんどみんなアメリカ由来であります。だから、言い方、別の言い方をすると、バビロンの使者とかですね、学者っていうのは、まさに、皆さんです。で、星占いっていう言葉がですね、27節出てくるんですけども、星占いって言葉、この星占いだけが単独なんじゃなくてですね、この前の27節、呪文師とか呪文師っていう言葉もですね、言語の意味で見ていくと、これらは、これも星を見てなんとかと星と関係してるんですね。で、これは私はいろんな例えのこといろんな解釈してますけども、星を占う、または星占いって例えに出会います。何を言ってるかというと、星を見て未来を語るってことですね。星の動きで語るってことです。これは例えばなんですね。要するに星は明らかに人の器の例えであると思います。だから人の器をずっと見ちゃってですね、 じゃあ、神の御言葉からずれちゃって、人、神よりも、ね、人の方をずっと重視しちゃうっていう人は、人たちの、盾であると思うんだよね。そういう人たちはどうか、誰が言ってる、ビリグラムが言ってる、こういう人が言ってるとかですね。で、こういうふうに、そういう人は素晴らしいのかもしれないですけども、でも結局が間違えてしまうというのは、ここでのメッセージであるというふうに理解できます。で、明らかに、神様はですね、この当時のバビロンの知者とか学者を非常に尊重しているとかですね、そういう人たちを大いに用いているっていうんじゃなくてですね、逆にバビロンに関して、バビロンってこの後の子供の時にですね、滅んじゃうんですね。で、明らかにバビロンって神の国がずれちゃってるんですね。で、この、影響を受けているということに関して、彼は喜んでおりません。で、逆にダニエルは、ダニエル、この王様の食物食べないでですね、豆を食ってですね、武道士を飲まないで、そういう生き方をして、そういったものに、影響されないっていうことです。で、これは、明らかに二つの歩み方を明らかに、明確に示しているということを理解してください。で、私の理解では、アメリカ由来のもの、ずーっと受けちゃってるっていうのは今の日本のキリスト教は現実にあります。あらゆる方法でそうですよね。ヒストリアインドシリーズなんかもそうですよ。キリスト教に限らず、ヨベスラインの祈りだとかですね。さっき、タネさんと話したペニーもそうですし、ピーター・ウェルもそうですし、名だたるムーブメント、みんなアメリカから来るんですね。これは、しかし、私の理解では、もしアメリカがバビロンなら、必ず間違いだ。で、結局、肝心な世の終わりのことに関して理解できない。見ることができないって、そういう問題が入ってます。で、で、しかも、バビロンにしたら、身を滅ぼせって書いてますね。これは大変な裁きに入っちゃうということが余裕だと思うんですね。良いことが起きるんじゃなくて、裁きの方に入っちゃう。神は明らかにバビロンに嫌いなものを憎んでおられるってことですね。でも、もう一つ救いがあります。だけど、ダニエルはバビロンにしてもらえる。しかし、正しく神からの啓示を受けてですね、語ることができた。でそういう人もいる。これ少数一人ですからね。ダニエル一人ですから、これは全然少数ですね。だから、これは今の時代も、繰り返すというふうに理解してます。周りの教会とか、ケチ業界の数字は、数受けでしたら、絶対アメリカ以来 の解釈がずっと多い。レムラントに打ち割れるってことなんか全く、多数決で決めたら全くの少数派であります。100人、1人もおりませんけどですね。うちが絶対いいとかそういうことじゃなくて、明らかにこういう2種類の人たちが出てくるぞっていう、ダニエル書の書いてあることっていうのは、世の中に再現すると私は理解してるんですけども、解釈、解き明かし、解き明かしって出てきますけど、これは解釈です。解釈も、必ず2種類のものが出てくるぞっていうふうに、理解できると思います。で、我々は、何をしなきゃいけないかっていうと、2種類あるなら、少数でも、ダニエルの言った、正しい、解釈を受けられるように。で、多数派だからうちは大丈夫でしょっていう、そういう問題じゃなくて、赤信号じゃないですかね。みんなで渡ってもやっぱ危ない、赤信号危ないんですね。だからそういうものを掴んじゃってることを、バビロンの使者が、殺されるっていうような目に遭いにしてますけども、滅びにガーっていっちゃうって、そういうことのないように、我々は、人数の問題じゃなくてですね、正しい啓示っていうことを求めている。で、それは非常にこれから大事な時代であるというふうに理解できます。で、この2章の前に当然1章があるんですけどですね、1章はまあ、読みませんけどですね、ここは何かっていうと、今言ってるんですね、ダニエルが、まだ少年だったけども、バビロン王に仕えるっていう時ですね。彼は、一つのことを、いろいろ役を、世話を見てくれた、頼んだ。で彼が頼んだのは何かっていうと、バビロン王の飲む葡萄酒とか食べ物で、自分の身を汚すことを望まなかったって書いてありますね。一章の、8節前からね、ダニエル王の食べるごちそうや王の友の食べ物、ぶどう酒で、身を汚さないと声したため、身を汚さないでさせてくれと考えるんですよ、願った。 だからこういうの食べたくない、飲みたくないって言ってるんです。これは例えであります。ブドウ酒は、私はよく書くんですけど、明らかに、これ精霊の例えであります。なぜなら、ペンテコステの日にですね、精霊を受けられて、毎日行って、彼が新しいブドウ酒を飲んで、酔っ払ってんじゃないかとか、精霊のことをブドウ酒に例えてるんですね。で、食べ物っていうのは、我々はね、パンを食べ、ブドウ酒を飲む、いい言葉に関してのことではないかなと。ただ、バビロン由来の、食べ物、飲み物を飲んでる。で、それは、飲まない、食べないっていうふうに、ダニエルは宣言したんですね。で、彼の宣言は、この時は、危ない橋を渡っているんですけども、生きてきてますね。この2章で、いざ、王様がですね、突然、俺の見た夢とその解き明かしを、語らなかったみんな殺してやる人って、とんでもない手にした時ですね、これは生きてきた。で、ダニエルのみはですね、正しく家事をすることができました。で、このことは繋がっちゃうんです。彼が飲んだ、飲まなかった、食べなかったということで、気がさないで、真の、飲みを食べたということと関係しております。で、今のキリスト教の問題ってのはですね、バビロン由来のもの、王様の、分け与えたものをですね、強制的にでもですね、分け与えたもの、何の問題もなく食べちゃってる、飲んじゃってるっていう問題。霊的にも変な領域ですよ。トロントとかペンテコーラって、皆さん、ペンテコーラとカリスマとは直接関係ないかと思われるか、聞いたこともないって言うかもしれないけど、ペンテコーラとカリスマではみんな知っております。そういう変な、我々はこれはバビロン由来の霊であると、理解してます。これを受けたってですね、で変な、予言を聞かったり、または食べるもの、調理であります。御言葉に関してもパンに関してのことですかね。パンは食べるものであり、御言葉は調理なんですけども、ずっと受けたってですね、これは聖書は言ってることだ。観覧前来てる。これは言ってることだって、本当は言ってないんだけども、そういうふうに、アメリカ由来の仲介者はそう言ってます。で、ある人は言ってました。日本に、新聖書仲介とかね、よく福音派で読むの仲介者なんですけど、これ、事情知ってる人は言ってました。私、新学校で会った人はね、俺は知ってる、内幕を知ってるって、あれはみんな、アメリカの仲介書をみんな、日本人の、訳して、横の英語を訳して、日本語を舐め出したんで、名前くっつけたんで、どこの牧師がとか言ってくれる。でも、あれみんな、ただ訳してくっつけてるだけで、牧師が考えたわけですね。日本の牧師が考えたわけです。そんなもんなし。だから、日本の新聖書仲介から読んでても、要は、アメリカ問題で、バビロン、ここで言うとバビロンってあるものなんですね。こういうものを食って、そしてそれでは黙食セミナー開くという、そういうセミナーは、うちのところではよっぽど人数もあって、ただいまね、取るかもしれませんけども、しかしこれは、言わせてもらえば、王様を分け与えたバビロン由来のものである。これ何が出てくるかっていうのは、漢字の時役に立ちません。バビロンの記者、学者は何の役に立ったら、夢を見ることを解き明かすことができないし、どういう夢見たか語ることができないし、解き明かしてもできないし、いろいろ言ってるけど、役に立たない。王様怒っちゃったら殺してやるって言ってるんですよね。そうなっちゃう。これは、だから、非常に意味があります。我々は、今で正しく形状を開くか開かないっていうのは、しかもこの、ダニエル書で言ったら、命に変わることだぞって王様は怒って言ってるんですよね。語りかけられます。ある意味では、これから、観覧時代とかですね、本当に終末を迎えたら、命に関わります。正しく、それは、すり替えていない。で、目標としては、レムナント協会が、この活動をウェブで始めて、10年に始めましてですね、10年間で始めたらですね、皆さんが初めてセミナーを迎えました。非常に光栄なことであります。一人も来ないけど、本当に、二人来れば、すごいことだと思ったんですけど、こんなに来られたんで、感謝ですけども、ただ、趣旨、目標は、おそらく皆さんが聞いたことない、他ではですね、レミアンヘイラも同じようなことをしょっちゅう書いてますけども、かもしれません。ただ、趣旨、目標は、バビロンからの由来のものを提供することはありません。そうではなくて、全然、人数的には全く少なくてもですね、真の形状を求めたいっていうで。正しい、自分とか絶対正しいもんだと、他は全く間違ってるんで、さすが 本読めたら、この歌詞読んだといけないんですね。で、目指してが、我々も目指してはそこであります。人数少なくてもですね、神からの啓示ということであります。そういうことであります。ぜひ、そこをやってみていきたいと思います。で、ということで、ぜひ、目標録13章をですね、まあ、10本でも15本でも少しやっていきましょうか。目標録13章の方を進めていきましょう。ですね。じゃあ、見ていきます。目標録13章。また私が見た。海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と、7つの頭とがあった。その角には、頭の冠があり、その頭には神を照らす名があった。ということですね。で、13章はですね、いきなり13章から離れて、今までの流れが、まあ、ちょっと詳しく語ることはできないんですけども、世の終わりのことに関連してですね、ダニエル書もそうであります。ダニエル書を読んでですね、ダニエル書の中でいくつも同じような、歌詞が出てきます。ダニエル2章の中からですね、ネブカネゼルの王のことが出てきますね。で、ダニエル7章でも8章でもですね、ダニエル7章では4つの獣ですね、出てくるライオンだとか、ヒョウとかなんとかいろいろ出てくるんですね。で、このダニエル書の中で、言ってる、それは国に関してる、それの、予言の趣旨は一つであります。それは、世界的な王国が世の終わりに出てくるぞ。それは獣の国だぞということであります。で、この獣の国が、明らかに、神についたクリスチャンを迫害するぞって、それが簡単に言うと、ダニエル書のメッセージであります。で、ダニエル書の中で、いろいろ神につき、御言葉についている、人々が苦難に遭うとか、ダニエル自身も、ライオンの穴の中に困ったりしましたね。こういう苦難が獣の国において起きるぞというのがダニエル書のメッセージであります。で、それが、目標録にも通じるわけですね。で、なぜなら、ここに一節に出てくる一匹の獣っていう、まさにこれ、ダニエル書で言われている獣なんですね。そうです。で、それが一つのメッセージです。で、だから、何を言わん、で、また、他の、ダニエルの友達も、苦難に遭ってますよね。この像を拝め、拝まなかったら、まあ、火の炉を投げ込まれる。で、ダニエルの友達はですね、シャデラク、メシャク、アビレナゴ、三人の人たちがですね、実際問題、銅の中に投げ込まれちゃったんですね。で、この銅っていうのはですね、まあ、この十三世の銅が出てくるんですよ。の型で、銅って何かっていうと、まあ、いきなり、そこの箇所の話になっちゃいますけども、銅は明らかに人であります。銅って形とかイメージって書いてあるんですけども、漱石の中で、イメージについて書いてあります。神の形に人を作ろうって言った時、そういう形っていうかイメージ、英語でイメージなんですね。だからなんか人のことを言ってるんですね。だからこの神の、獣の銅って神の形、獣の形ってことですね。で、神の形は人、アダムエバですけど、本当の人ってイエスキリストですね。だから、ここで獣の形ってどうっていうのはですね、反キリストのことなんですね。だから、ダニエル書に出てくる、どう拝むって、これ反キリストを拝む日の、方であります。で、拝まないものは火の炉へ投げ込まれるぞって、だからこういう時が、世の終わりに来るぞということが語られる。その時に、クリスチャンは神にあるんですね。だから、明らかに、簡単な経験するところですね。クリスチャンは、困難に合わないで、困難の時代が来るけども、でもその前の不思議にも、パーッとこう上げられて、で、終わったら、ぐっと降りてくるって、非常に都合のいい教えっていうのはですね、聖書に何も根拠はありません。で、反聖書的であります。全然違った教えを言ってですね、惑わせてるんです。で、ダニエル書のメッセージは繰り返して繰り返してそのことを言ってます。獣の国で、バビロンって最初の獣ですからね、四つの獣がダニエル書に出てきますね。最初の獣はライオンですけど。で、これはライオン、バビロンのことですね。で、ヒョウってのはこれ、クマがメディアプレッシャーって言いますかね。そんなことありますね。で、そういうことあります。で、ヒョウがギリシャなんですね。で、その国の中で、獣の国の中で苦しみ、正しいクリスチャン、困難に遭うぞって言われたメッセージなんですね。だから、 困難にある。だから我々は今学ばなきゃいけないということであります。で、一説の中で言われている、一匹の獣ですね。これは、一匹の獣は何かっていうのはですね、話し出すとですね、えらい長い話になっちゃうんですけど、いくらなんでも短い説明ですね、そんな長い話はできません。ので、ある程度端折ってですね、していかなきゃいけない。ただ問題は、繰り返しですけども、世の終わりになったとき、クリスチャンが、正しく歩むとかですね、歩まないっていうことと、獣と言われる、これ明らかに国なんですけどね、国とか関係するっていうことを言ってないんです。で、クリスチャンはあんまり政治とか国がどうとかですね、どういうことっていうのは、興味持たないかもしれない。この世のことです。なんでまして、女性の方っていうのは、あんまり政治とかなんとかって、あんまり興味持たない方多いんですね。で、それは別に悪いことじゃないんですけども、ただ、少なくとも政治的なレベルでですね、国のことに関してある程度興味を、ある程度知識を持たなきゃいけない。なぜなら、この13章の、黙食13章のメッセージは、まず獣が出て、そしてその獣のもとで、獣って国ですね。この国のもとで、クリスチャンが、いろいろ困難にあってくるっていうのは明快なメッセージなんですね。で、これを理解しないといけない。で、多くの、私の理解では、黙示録の時代とか、世の終末の御言葉の解釈に関しては、ガセネタが広まっています。で、さっきのことじゃありませんけども、バビロン由来の死者の教えが広まっています。で、だから、そのために、根拠のない、この、安心を持っちゃってる。で、ある人はこんなことを言います。あらすみくみというものはですね、この、立ってはいけないところに立つって。これはこれはエルサレムに建てられる第三神殿だっていうですね。第三神殿なんて今影も影もない。これから、エルサレムにユダヤ人だって第三神殿だって。で、それが崩壊して、で、その時が世の終わりだって言ってですね。少しそんな教えとかですね。あとまたこの獣の国はですね、ヨーロッパのところですね。いろんな教えが出てます。でもどうぞ、それらの教えはみんな間違っていて、うちのレムナントの言うことが絶対正しいです。そういうことは言いません。これは皆さんが自分で判断することであってですね、そんな、おこがましいことはね、いくら私でも言えません。ただ、どうぞ、一言を言います。それは、ガセネタがやっぱり広まっているということであります。世の終わりっていうのはですね。で、残念ながら、ガセネタで惑わされちゃったりですね、全然間違っちゃう人の方が多いんです。イエス様は最初の時もそうでありました。彼らは間違っちゃった。立法者、ファリサイ人たちは、専門家であると自他ともに言ってたんですが、結局彼らは正しくキリストを見上げなかったって言ったら見上げてないんですね。で、それが残念ながら、聖書の方で現実であります。で、世の終わりのことに関しても、キリストのことの時に起きたことって、世の終わりに再現すると思うんですけども、やっぱり、正しく変でない人は間違っている可能性があります。なんで立法者、ファリサイ人が惑わされたかっていうと、明らかな問題です。それはモラルの問題だったりですね、罪の問題です。彼らは、イエスは言われました。白くなって墓だって、で、内側はですね、そういった、暴力に満ちてるって言ったんですね。だから、知識の問題じゃないんです。我々は正しくあるんじゃないとですね、分かるはずのことも間違えちゃうというのは政治的な問題があります。で、どうぞ、いろいろなガセンタが出てくるかもしれないですけども、趣味やってですね、正しく、見分けていきたいというふうに思います。で、一匹の獣が登ってきたと。で、これは、一つはですね、で、獣という国が問題ではなくて、獣ってどういう意味合いかというとですね、獣という言葉を通して、聖書が語っていることがあります。それが一つはですね、ダニエル書に出てくる、7章に出てくる、獣っていうのはですね、見ていくとわかるんですけど、ライオン。で、二番目が、何でしたっけ、クマでしたか。三番目が、ショウ。4番目は、週末の獣ですね。この3つの獣に、共通していることがあります。それは何かって聞いたら誰か答えていますか？そうですね。人食いですよね。大門は人を食って殺したとかね、ありますよね。ヒョウ。 だから、そういうと、あの、特別な重大者の一つが、海から一匹の獣が出てきたんです。これが週末の、獣なんですけども、これは国であります。で、結論から言えば私はこれはアメリカであると思うんですけども、あの、この国を通して、あの、明らかにクリスチャンが、信仰を上手に、巧妙に気づかない方法で、そして、堕落させ、曲げて、そして、あろうべきことか、最も大事な栄養率を奪ってしまうという、そういう巧妙な、ことから起きてくるというふうに理解しています。で、問題は、はっきり言いますけども、この一匹の獣は、どこの国を言っているかということを理解する。で、私は今もう結論すでに言ってしまいましたけども、これは理解できないっていうことが、ジェネレーションの、さっき読んだ2章のですね、メッセージです。そうですよね。バイルの人は理解できなかった。で、そうなんです。だから、アメリカ以来のいろんな進学とかですね、わけのわからない教えをですね、信奉してですね、それにすっかりハマっている人たちは、理解できない。だから今の時代、キリスト教の、最も平均的なですね、また最も広まってる教えがですね、見事に、この獣の国の理解に関してですね、ずっと受けちゃってる。間違ったものをしっかり受け取ってる。これは、聖書的なんです。なぜなら、そのように予言してるからです。バビロンの使者は、理解できないぞってことを明確に言ってないみたいにしますね。使者は集まってて誰もわからない。全然理解できません。そうなんです。だから、でも我々はそういう、今の研修がそう理解してるんですね。ダニエル書を読んでもそう、正しくメッセージ理解してるんですね。逆に、アメリカの素晴らしい進学校行けば、この目視録が簡単に分かると思う。そんなことはありません。神がそのように理解できないと言ったら、これ理解できない。理解できない。で、それは神の言葉に言ってることが正しい。だからそれをぜひ理解していきたいというふうに思います。で、この獣ですね。で、そういう特別な、世の場合にですね、一つは、理解できない。で、これは巧妙に隠れてるわからない。で、アメリカがそういう国やってると、まさに獣の国だと私は理解してるんですけども、ほとんど、まともな国人は耳を傾けないだろうという、思います。で、そこがまたミソなんですね。そういうミソなんですね。なぜなら、アメリカ政治業法があると思われてますけどですね、そういう問題であります。で、これには10本の角と7つの頭があった。で、これは結論だけ言いますとですね、10本の角は、細かく説明は数時間もありませんけども、他の箇所を見てわかりますけども、一時だけ、基本とも一時だけ王になるって、週末の時に、ちょうどその時に国としてある。国々であると。で、この国は、ヨーロッパの国々であるということを理解できます。で、ここのところだけ読んでちょっと応援しましょう。この、一節の解説としてですね、ダニエル7章を読んで、この、今回の午後のお話は終わりにしたいと思います。ダニエル7章を見ます。7章の7節、8節を見て、このことを理解してあげます。読みます。その後また、私が夜の幻を見ていると、突然ガイアンの獣が現れた。それを恐ろしくものすごく気が強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み取れて、その残りは足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣とことなり、10本の角を持っていた。ダイヤの獣って非常に強い、強力な、この国であると。まあ、もっと具体的に言うと軍事力が強いということです。で、今の現代が世の終末の時であるというふうに言い方すると、これは客観的に言って、世界ナンバーワンの軍事力の国って誰が、に聞いてもわかりますけど、アメリカ以外ありません。で、軍事力の軍事費とかから言ってもですね、アメリカの軍事費っていうのはですね、突出してるんです。世界で。41年間でですね、40兆円ぐらい使ってるんです。日本の年間予算と同じぐらいなんです。で、そんなに使ってる するっていうのはね、軍事の予算だけのことを言うんですよね。そしてして世界一位であり、そして、世界の2位から10位まで合わせた、すべての国ですね、2位から10位まですべての国合わせた費用と同じぐらい。だから、突出して、全然、比べ物にならない。で、そのことだと言われてます。で、恐ろしくものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持って、要はすごい軍事力を持っているところですね、鉄の牙。で、食らって噛み砕いてって、だから食らって噛み、その残り足で踏みつけたって、だからすごい軍事力でですね、あっちこっちの方にやっつけるってことです。で、こんなのね、アメリカぐらい、アメリカしかありません。日本から見ても、アメリカ以外はありません。で、日本はこの国ひどい目に遭われてます。私は、父の世代ですよね。だから日本は、アメリカと戦争して、国家の時に、答えなさん。で、何百万って人が殺されたんですね。で、原爆で、二つの原爆で何十万って人が焼け殺されたりですね。で、されました。で、たくさんの人が殺されました。で、そんなことを日本で行った国は、世界広しといってもアメリカだって、まあ、中国とかね、朝鮮と小競り合いがあったとかですね、第二次大戦で、イギリスと戦ったり、フランスと戦ったり、インドのね、あたりにて、イギリスと戦ったり、いろんなことありましたけども、そんなことを国がしたら、日本に関して言っても、この国だけです。で、それは世界の他の国に関してもそうです。今のイラクでも、アフガンでもですね、またイランも、これしたらそうと思ってますけども、この点から言っても、明らかに、アメリカであるというふうに思います。で、残りは足で踏みつけたって、これも食らって噛み砕いて、だからものすごい程度破壊するということですね。これそうなんです。インドシナのベトナム戦争でですね、ものすごい量の爆弾で、あの辺りは空爆されました。その時、インドシナそのベトナム戦争の時に、アメリカがあの地域に落とした爆弾の量ってのはですね、有史以来、の、すべての戦争の爆弾の量を超える量なんですね。ものすごい量であります。そこで300万の人を、日本よりもっとたくさん人は、ベトナムに殺されました。国家民にされたんですね。で、そういう国がたくさんあります。で、これ、食らって噛み砕いたって、まさに言われて、足で踏みつけたって、これも非常に象徴的ですけども、要するに、いろいろ他の国は政治的にも圧迫するってことですね。日本もよく言われますね。日本なんかアメリカの属国じゃないかってよく言われますけども、いろいろ政治的に押し付けてる。そんな感じなんですね。どうぞ、すべてのどうぞ。で、10本はそう思っていた。これは他の国によって分かれますけども、アメリカが出てきた、この10本はその間からアメリカが出てきたんですね。日本はその間から出てくるんですけども、この、明らかにヨーロッパですね。で、アメリカはヨーロッパの国から出てきた。場所は違いますけども、しかし、何のことはイギリスとかドイツとかですね、フランスとかそういった国々の移民からできた国ですから、そういう意味では確かに間から出てきたってこうなんですね。で、初めのうち3本の引き抜かれたって、これは訳はちょっと違います。引き抜かれたというよりもですね、3本の角を、平伏させたって、そんな意味合いになります。で、だから、要するに、特に3本の国、3つの国がアメリカに平伏しちゃうってことですね。これはまあ、ことですね。ヨーロッパの国になるんですね。これはまあ、私の理解では、フランスとか、イギリスとか、ドイツなんじゃないかと思いますけども、こんなことですね。で、こういった、これが、アメリカの結論ですね。アメリカを通して、これから、いろんな形状、すでに形状は、おかしくなってますけど、さらにますますおかしくなっていくぞっていうことです。で、この国を見分けるか見分けないかっていうので大きなポイントです。で、大きな、今の形状界では、いろいろ丸分かれてます。ヨーロッパはこういう国、この国になるぞってみんな言ってます。全く間違いであると私は思ってます。で、だから、で、ヨーロッパは、こんな風に言うように、まだまとまってないし、ヨーロッパに、そんな、大きな力もない。だからまだ先だというふうに思ってます。 ね。でもこれは神田前請求説と同じじゃないですか。窓ガラスの手であるというふうに書いてます。そうすると、目の前にある着物くじはですね、理解できないんじゃないかなと。そんなの見えます。だからどうぞ、ちょっと掛け合いして言ってるんで、2節だけ見ましょうか。2節のところにします。17章2節です。どうも規則13章2節。私が見たその着物は表に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようだった。竜はこの着物は自分の力と、自分の力と比べると大きな手とあった。で、アメリカの一つの、アメリカはいろんな面がある。一つは表に似てる。これギリシャのことを言ってますね。そのダニエル・ナレスも言ってます。だからギリシャみたいにいろいろあちこちですね。まあギリシャは西欧的な国ですけどね。やっぱり近代主義とか古代主義とかもあるんですよね。足は熊の足って何ですかね。これあちこち踏み荒らすところですかね。熊の足があちこちこうです。で、そういう意味では非常に軍事的に強いと思いますよね。で、口は死の口。口はガーッとこの恐喝するとかですね。で、アメリカは非常に恐喝的ですよね。いろいろ脅すたりですね。恫喝ってことですよ、ね。で、それはいろいろどの国が要素を持っているってことであるんですよね。だからアメリカってそういう意味で言うと、今までの国でどんな要素を持っている。ある意味では、全人類のですね、罪の象徴、全人類のどの国の、全てのこう代表みたいな、そんな感じなんだ。だからある意味で言うと、全人類の罪のですね、象徴みたいな、そんな方が理解できます。それで、この2節は最後、応援法で、竜はこの獣を自分の力と比べて大きな権威と当たる。日本、明らかに今の市場で最も偉って権威を持ってですね、アメリカがいると、ヒートな、ヒートになってですね、いうこと聞いちゃう。日本なんかもそういうことですけども、これはアメリカで、ね。だから明らかに、客観的にですね、心的に言わなくて、もしそういう特別な場合一つあるとするなら、今客観的に見て、この獣に該当するっていうのはアメリカしかないんじゃないかなと思います。まあ、そうではあると思いますね。皆さん、吟味してですね、主によってご自分でご理解ください。一言だと思います。別な感じします。無視力の専門家です。